る。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。あの猛暑が嘘のように涼しくなってきましたね。新潟では肌寒く感じる日もあるくらいですが、いかがお過ごしでしょうか。今月第2週の放送で、あるソーシャルネットワークサービスのオフ会に参加してきましたってお話ししたんですよね。第2週ではそのオフ会の前に参加者の方々とお茶したんですよ。ニックネームしか知らなくて待ち合わせに困ったんですよっていうお話をしてたんですが、今回はそのオフ会そのものについて報告したいと思います。早速ですが、それでは行ってみましょう。2010年9月第5週ビバマイスタイル。っていうのは深夜に行われたんですが、集合時間が深夜の11時。一体何のオフ会だっていう感じですよね。行ってきたのはそのソーシャルネットワークサービス上で参加者の募集があった新潟日報の朝刊印刷を見学するオフ会だったんですね。新潟日報といえば、新潟県全体の3分の2の家庭で読まれていると言われている新聞で、朝刊発行部数は50万部。新潟県では最大規模の新聞社です。小学校の社会科見学でね、私も旧社屋の見学に行きました。相当記憶が薄れてますけど、行ったことは覚えてます。現在の社屋でももちろん見学はできるそうなんですが、通常昼間の見学ではガラス張りの見学通路から夕刊印刷の様子を見学するんですよね。今回は深夜という時間ならではの、普段目にすることのできない50万部の朝刊印刷をガラス張りの見学通路じゃなくて、今まさに印刷されてる輪転機のすぐそばで見学させていただけるっていう企画で、これはなんだか面白そうと参加させていただいてきました。それでは今週はこのままコーナーに参ります。チャレンジしました。特にタイトルコールにエコーもなく音楽もなく、なんとなく進めていきます。1年のうち数回しかない第5週にだけお送りします。チャレンジしました。このコーナーは私トミーが毎回一つ何かにチャレンジして、その内容や結果をお伝えするというものです。人間いくつになっても新しいことにチャレンジするのは若さの秘訣よ。今回は今ほどお話ししました新潟日報の深夜の朝刊印刷見学にチャレンジしました。今回は恥ずかしいよ。今回もかな。もう最後はね、すごいことになってますよ。新潟日報の方の説明がとにかく詳しいのに分かりやすくて、もう知ることの面白さ、がぜん興味が湧いてきたもんだから、テンションが上がりまくりで、これ音声流すのどうしようかって思ったんですが、これがマイスタイルだからしょうがないよねと腹を割って、腹をくくってお届けいたします。まずは受付前のフロアにある 太くて丸いグレーの柱にかつて使われていた鉛の新聞の原版が貼り付けられているのを見ているところからどうぞ。
鉛板と円板といいますけども、活字を拾ってた頃の時代の、新聞の原版ですね。約20年ぐらい経ってますけども、これをですね機械に装着して、昔は力仕事でしたね。1つ18キロです。触ってみると相当重たいです。でこれを毎日ですね終わると溶かしてまた次の日に使うという形で、印刷を行ってました。私は当時知りません。そういうふうに聞いております。で今のこの原版はですねアルミのプレートになってまして 200g ですね。ですのでね、今はもうそ力入りません。
薄いんです。
薄いです。これも後で見ていただきますので、はい、こういったものをオブジェにして、見て触ってと子供たちがすごい喜びますね、はい、
これ機械で彫ってたんですか文字
を。これは機械ではないですが、もう機械活字をこう拾う人がいたわけですよ。
拾うっていうの、
字を一字一字こう
はめ込んで
まずはこの原型を作るわけですね。で原型を作って型に取って、要は歯型を取るような形で型に取って、その型にこれを鉛を流し込んでこういう丸くするんですね。
写真はどういう。
写真もですね、写真はこうブツブツってこう網の点々点々ってなってるんですけど、写真もそういうフィルターをかけてこう鉛に流してって形ですね、はい、
型を取ってたん
ですね。型を取ってますね。こんな時代もありました。ですので昔の工場のイメージと最近の工場って、まあ、見たことある方もいるかと思いますけども、あの非常にちょっとイメージ違うと思います。油まみれかなとかいうすごい匂いかなとか、ちょっとそういうのを想像しながら後で見ていただければと思います。これはもう本当に20年前、90年代になるともう今変わってますね。
これが飾ってあるのはこれ最後のって感じなんですか。
これ最後ですね。
あ、最後なんだ。
たまたま残ってたのが
最後、
この2002年の工場が、この2002年に竣工したんですけども、はい、それを何かできないかなというのでこういうオブジェ。
7月10日11日、はい、
すげえチェック入ってる。
うん、何年が最後なんだろうって。読めない。昭和何年、
ね、
何年昭和、
はい、昭和、あ、うちも生まれた年、あれ年だ。
何年？
57年。
57年。
言ってって。
読めないんだもん。西暦は何年の？
1982。
82年。7月11日だこれ。
急びっくり。
ね、
これ2日前のやつです。はい、あ、これ1日前のやつです。
10日11日って
書いてる。これ10日ですよ。
ね、
こっち10日11日
だ、ね。違いますね。見ていただきますので。
最後の現場。
はい、最後ですね。
生まれた年。
ですのでその活字をこう一時一時拾ってたイメージでこの後編集局を見ていただきますと、非常にこのギャップがあるのが分かるかなと思います
。一緒におしゃべりしている方はオフ会の前に近くのファミレスでお茶をご一緒した方なんですね。いきなりの顔合わせの前にお茶をしていただいたおかげで和やかな雰囲気で見学をさせていただきました。そういうのって大事ですね。鉛の原版についてお話があったので、現在使われている殺版、デジタル化が進んでレーザーで書き込まれているそうなんですが、その殺版を持ち上げたところの音、たわんだ音をぜひお聞きください。その薄さが伝わるかな。
これが 200g か 300g のようですね。こういったアルミの板で、デコボコがない、こういったつるっとした、板を印点機という印刷機に装着して、輪っかになるようにね装着して、回転させて印刷しています。
続いてなんと編集局に入らせていただきました。広いフロアはたくさんの机とテレビが数台、棚はカテゴリー分けされているのか小分けに仕切られているんですが、まあそこの中にはたくさんのこう不揃いの紙がやや無造作に差し込まれていて、集める情報の多さとスピードが感じられました。深夜のだけに人の数は少なくて、ここでは実際にデスクに向かって大型のパソコンの画面で 記事のレイアウトをされている女性に席を開けていただいて説明をしてもらっているところです。もうね、緊急ニュースが飛び込んだらそんな風にはしてられないので、平和の日で本当に良かったです。
あの、新聞に限らず印刷業界なんかでもレイアウトを紙でやる人結構多いですけど、
じゃあ今はこれで書いてからパソコンの方で配置って感じですか？
まあ、僕ら世代だとそうなんですけど、うん、若い人だとそうでも
ダイレクトにもうパソコンの画面で。あ、このイメージですよね。なんかドラマとかに新聞作ってるとこういうイメージ。
白い紙とかにこれここパッて出して、うん、で結局ここでやっちゃうから、
うん、あ、
多分これ使う。
へえ。
ここまでマスがついてるのはちょっと、
あ、マスはね、うん、そこまではテレビでも見たことがないからわからないけど、
しっかりマスが入って
ます。マスあるんですね。
今日はあの本当にあんまり、忙しくない。選挙の時なんか、
選挙の時
選挙はギリギリまで結果がこのそこのページ。
そうですね、今あの統合用が終わってセット用というのを今作っていて、
長官、
長官の
有感、
はい、有感が言ってる地域と言ってない地域って言うんで、
うん、はい、今言ってたのは、有感を取ってる人と取ってる人、有感を取ってる人には、有感のニュースを除いたものを作って、で、有感を取ってない人には有感に入ってるニュースを含めたもの、2種類作ってる面が、
微妙に違う。
何ページもあります。
え、じゃあ家によって配られる朝刊違うってことなんですか？
初めて聞いた。
私も初めて知りました。あ、そうなんだ。
そうだとこっちが統合用でこっちがセット用なんですけど。
あー、そうなんだ、違う。
ここに今記事が、これが有感で入ってるので、
はい、
でここは行ってない地域にはこれが行って、
入れて、
これが行ってる地域にはこれが入るという。
うわ、それはすごい。手間がかかってる。
有感を取ってる家と朝刊だけ取っている家では配られる朝刊が違うなんて、この日初めて知りました。後で聞いたのですが、新潟日報一面の大事の上にはそれを識別するマークがついてるんですね。もしお手元に日報がある方はご覧になってみると面白いかもですよ。そして見学者ギャラリーで映像を見たり説明をしていただいたりして、いよいよ臨天機のあるフロアへ移動です。
連絡します。社外イベントカラーですが統合とセットで掛け替えます。社外イベントカラーですが統合とセットで掛け替えます。
社会面のですね、ニュースの面ですね、社会面、統合とセット版、これは統合版というのは有感がない新聞、セット版は有感長官のセットの新聞ですね。これで、写真を変えますよと、データを変えますという、お知らせです。 当初はですね、有感あるものないもの一緒のニュースの予定が今急に変わってですね、掛け替えると、こういった形でですね、常に、こうリアルタイムに動いていると。ですから最後の、40分、23時40分からですね50分というのはですね、もう最後のギリギリのところで編集局が新しいニュースを入れたりですね、ギリギリのところで臨天機にこのアルミのプレートをつけて時間通りすり出すという、まあ、せめぎ合いのちょうど時間ですね。
まさに印刷開始前の臨天機のすぐそばで説明をしていただきました。現場は温度と湿度が管理されていて、アナウンス以外は静かで、でも印刷時間が迫っているような緊迫感もある、そんな空気でした。まあ、こちらでいろんな説明をしていただいたんですが、だいたい夜中の0時から3時までの3時間くらいで日報の朝刊50万部と、あと他社の新聞も10万部印刷するそうです。他社の新聞っていうのはなんか政教新聞や日本経済新聞なんからしいんですけれど、この10月からは読売、朝日、毎日も印刷されていくということで、 ほとんど新潟県内の新聞はこの工場から出荷されるらしいんですね。これは意外でした。あと、あの県内の販売店にだいたい3時から3時半同じ時間に届けられるようにトラックで配送されるその時差を考慮して遠い地域分から印刷されていくそうで、上越中越地方分を印刷して、そして下越分、一番近い新潟市の新聞は2時50分頃から印刷されるそうです。途中で訂正や新しいニュースが入った場合、記事を差し替えていくということなので、まあ下越新潟市内は新しいニュースになるっていうことなんですね。訂正があったり新しいニュースが入って差し替えられた記事はやっぱり紙面に識別するマークが入ってるそうなんですよ。輪転機は6台あったんですが、ものすごく大きくて高さが14メートルから15メートルだそうです。そこにセットされる紙はね、巨大なトイレットペーパー状になっていて、その幅は、開いた新聞の2枚分4ページですね。で、両面印刷するので1台の輪転機で8ページ印刷されて、で、印刷された後真ん中で自動的にカットされて重ねられて2枚分ね、折りたたまれて出てくるそうなんですけど、もう1冊の新聞になって出てくるんですよ。この辺はどうなってるのか、もうただただすごいの一言。すごいスピードで、印刷スピードは時速30キロだそうです。早い。そしてこの時とても気に入ってしまったのが、紙を供給する給紙ロボット、巨大トイレットペーパーを載せる台車って感じなんですけど、もう全てが自動装置になっていて、自分で倉庫から紙を取りに行って輪転機まで運んで、それを装着してまた自分の、まあ、車庫っていうか元の位置に戻る、すごいお利口ロボットなんです。もうこれがすごくキュートで可愛かった。ここに見学される方にはぜひ見てもらいたいくらい気に入って、もう私なんか思わず携帯で動画撮ってきました。そしてここもすごいと思ったところなんですが、災害時にも新聞発行を止めないためにね、倉庫に常に3日分の紙が保管されていて、その他にも紙の供給地が被災した場合なんかに備えて新潟の港にも紙が保管してあるそうです。災害時のことも想定して非常事態にも常に備えているっていうのは、なんか感銘を受けました。語り出したらキリがないほど興味深い見学会だったのですが、いよいよ朝刊印刷の音声をお届けして最後にしたいと思います。印刷が始まった後インクの色のチェックをさせていただいているんですが、最初にお話しした通りにですね、ここで私のテンションがマックスになっておりまして、もう恥ずかしさのあまりこれで音声報告打ち切りと。実際にはこの後も新聞が自動で梱包されてトラックヤードに運ばれていく様子とか、あと社員の方も入ったことのないというインクタンク室の中まで案内していただいたんですよ。もう本当に興奮しました。いや、直に見たら興奮するって。
はい、予定の印刷開始時間はですね、23時50分、もう間もなくですね。
もう間もなく輪転機が動きます。
はい、皆さん前の方見ていただくとですね、白い新聞がこう目の前に出てきてるの分かりますか、はい、この辺りもう少し前に来ていただいても結構です。
あ、動き出した。あ、白い、真っ白。はい、いいですか。はい、ここまで、この辺。
はい、
あ、白い、
灰色
と
か。
はい、
あの白い、
はい、出てくるとですね、インクはじめ、ちょっとベタベタの色の新聞が出てきます。で、今、センサーがですね作動し始めてます。紙面の汚れをチェックしてます。
白い新聞が、
はい、ある程度時間が経つと目の前にです
ね、あー色がついてきた、すごいすごい、
わかりますかね、
あーすごい、ああいい、あもうできてる、
はい、スピードが上がるとですね、インクがついて安定してた、そして、切っておられた新聞がもう立ち上がっていくのがわかります、
ね、そんなチェックしてる、あーすごい、あー流れてる新聞、あーすごいすごい、いやすごいすごい、早速チェックするんですね、インク具合をチェックしてるんですか、
はい、
インクの具合をチェックしてるんですか、
そうですね、色をチェックして
る、色をチェックしてる、
基準画像処理を開始します、
はい、今はですね、ちょうどインクの色が安定して製品に変わったところですね、
はい、
この後ですね、もう今だんだん上がっていきます、車でいうとアクセルをどんどん踏み込んでいってですね、スピードがもうどんどん上がっていきます、
これはすごいな、
印刷するですね、スタッフもですねそれぞれ分業でですね、分担して仕事をしています、機械を運転する人、そして紙面を調整する人と、分かれてこう印刷しています、目の前にいるこちらの、スタッフは今新品天気をですねコントロールしている、まさにパイロットですね、オペレーターと言っていますが、スピードを上げたり下げたりですね、全体をコントロールしています、
うわ速くなった、すごい速い、
だんだんスピードが上がって音が変わっていくと分かりますかね、音がどんどんとですね、
新聞を止めて、はい、湿ってます、ちょっと湿ってる、わー感激、わー、流れてる新聞にストップをかけて一部取り出してインクの具合をチェックさせてもらっています、ホワイトボードに貼られた日本の新聞と色の濃さ、色の違いをチェックする作業です、色が正しいかチェック、
どうですか、色は問題ありませんか、
わー、出来たての新聞、ちょっと黒いインクが少し手につきました、
年に数回しかない第5木曜日、ちょっとした特別企画のコーナーチャレンジしました。今回は深夜の朝刊印刷見学ということでお届けいたしました。一つ訂正なんですが、自分で新聞を取らせていただいているところで流れを止めているように叫んでるんですが、あれは勘違いです。ボタンを押すと流れていく新聞の中から一部だけストンって落ちてくる仕組みなんですね。ストップしたら大変なことになります。失礼しました。さて今回は普段目にすることのない場所で働いてる人の姿を見たり、いろいろな仕組みを教えていただいたりと貴重な体験をさせていただきました。普段の見学コースよりも充実してたと思うので、これは大人だけじゃもったいないなって、多感で理解力もある中学生くらいの年代の人に見てもらいたいなっていう感想を持ちました。まあ私でも十分に勉強になりましたし、現場を見せていただいて常に正確な情報を 遅れることなく伝えることの使命感っていうものに触れさせていただいて、もう興奮しました。私が中学生みたいでしたね。お聞き苦しい箇所はお詫び申し上げます。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。 VIVA マイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのはすぐその場で盛り上がってしまうノリノリなトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。